SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
7月12日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースラップです。オーストラリアの国防軍 ADF の隊員がスパイ容疑で起訴されました。起訴されたのは40歳の女性陸軍上等兵と62歳の男性労働者で、いずれもロシア生まれのオーストラリア国籍保持者でした。昨日ブリスベンで逮捕されました。オーストラリア連邦警察 AFP によると、二人はロシア当局と機密情報を共有するために協力していたといいます。女は ADF の休暇中にロシアに渡り、オーストラリアにいる男に自分の仕事用のアカウントにログインするよう指示していたといいます。AFP のリース・カーショー長官です。
This alleged criminality has been disrupted. Currently, no significant compromise.
容疑がかかっている犯罪は中断されました。現在のところ重大な侵害は確認されていません。オーストラリア国民にとってスパイ活動は被害者のいない犯罪ではなく、確実に拡大しています。それはオーストラリアの主権、安全、そして生活に影響を与える可能性があるもので、陰でも日中でも起きています。オーストラリア国民の皆さん、何かおかしいと感じたら国家安全保障ホットライン 1800-123-400 に電話をしてください。カーショー長官でした。オーストラリアの連邦政府がウクライナに2億5000万ドルの追加軍事支援を行うことを発表しました。これはロシアのウクライナ侵攻以来、オーストラリア単独としては最大規模の援助となり、これまでの軍事支援と合わせると総額は11億ドルを超えることになります。この発表はオーストラリアのリチャード・マールズ副首相がワシントンで開催されている NATO の首脳会議で紛争について議論されている中発表されました。一方、ウクライナは NATO に対し、長距離ミサイルでロシアの軍事施設などを攻撃できるよう、兵器に関する使用制限の撤廃を求めました。これは首脳会議でウクライナの将来的な NATO 加盟への不可逆的な道筋に対する支援と、さらなる援助が約束された後に要求されました。フィリピンの高級ホテルで、オーストラリア人カップルとフィリピン人コンパニオンの3人が遺体で発見されました。フィリピン警察は殺人事件として捜査を行っていますが、被害者の携帯電話が残されたままであったことから、動機はすぐにはわからないと述べています。マニラ南部の人気リゾート地、タガイタイの一室で発見された遺体は、手足が縛られた状態でした。被害者は50代のオーストラリア人男性と、フィリピン生まれのパートナー、そしてその親族とみられています。タガイタイ市のアブラハム・テレンティーノ市長は、被害者の家族に次のように述べました。
We will try our very best to resolve this.
早期解決に全力を尽くします。オーストラリアの人々に心からご冥福をお祈りいたします。トレンティーノ市長でした。ニュースを続けます。シドニーのレイラーパークで3人の子供が犠牲となった火事をめぐり、父親が殺人容疑で起訴されました。警察によると、父親は人々が逃げられないようドアに鍵をかけたと主張しています。28歳の男はこの火事により一時昏睡状態に陥っていたため、パラマタ裁判所での審問には出席せず、現在も病院で警察の監視下にいます。日曜日に発生した火事では、6歳、2歳、そして5ヶ月の3人の子供が犠牲となり、他4人が火傷などで入院しています。 男は3件の家庭内暴力による殺人と5件の殺人未遂で起訴されました。殺人未遂の容疑は他4人の子供と29歳のパートナーに関わるもので、命には別状ありませんでした。ダニー・ドゥアティ警視総監によると、この男は意識を取り戻した後、警察と会話をし、自分に対する容疑を知らされたといいます。
Last night he was taken off sedation as a result of his burns and smoke inhalation. And he's regained consciousness.
やけどや煙の吸い込みにより鎮静剤が投与されていましたが、昨夜取り外されました。彼は意識を取り戻し、話すことができ、コミュニケーションを取ることができました。彼は何が起こっているのか理解しています。保釈は却下されました。ドゥアティ警視総監でした。男は9月6日にペンリス地方裁判所に出廷する予定です。ノーザンテレトリーのアリススプリングスで実施されていた3日間の夜間外出禁止令が11日終了しました。ノーザンテレトリー警察のマイケル・マーヒー長官は、午後10時から午前6時まで CBD への立ち入りを禁止する自宅待機の命令を延長するには合理的な理由がなかったと述べています。この夜間外出禁止令は一連の暴力事件のもと発令されました。この地域では今年3月から4月にかけても3週間の夜間外出禁止令が実施されていました。マーフィー長官によると、この期間中、警察は93人に対して禁止区域からの撤退を指示し、また7日水曜日には数人が逮捕される小規模な事件もあったといいます。しかし、このインシデントは外出禁止令を延長する理由にはならなかったと、ノーザンテレトリー警察担当省のブレント・ポッター氏は述べています。
昨
日起きた事件とその背景について詳細がより明らかになっています。夜間外出禁止令を延長する必要はないと長官は考えています。また、この外出禁止令が発令されたもともとの理由、つまりアルコールに起因する暴力や日没後の暴行に目を向け、そのための短く鋭いサーキットブレーカーの役割であったことを忘れてはいけません。ポッター、ノーザンテレトリー警察担当省でした。オーストラリアが所得の流動性において世界上位の国の一つであることが分かりました。生産性委員会が発表したリポートによると、1976年から1982年の間に生まれたオーストラリア人のおよそ3分の2が同じ年齢であった頃の両親の所得を上回っていることが分かりました。一方、貧困層や女性、そして1990年以降に生まれた人々に関しては、両親の所得を上回っていないことも明らかになりました。委員会のダニエル・ウッド委員長は、非常に低所得の家庭で育った人たちが、そこにとどまる傾向が強いことも明らかになったと述べています。
We find there is a group, that tends to get stuck in poverty.
貧困から抜け出せないグループがいます。彼らは高齢で賃貸で暮らし、家庭で英語を話さない移民のバックグラウンドである可能性が高いです。また、恵まれない地域で暮らしている可能性も高く、これらの人々は貧困から抜け出せない状態にいます。私たちはこの分野に政策的努力を傾ける必要があると考えています。ウッド委員長でした。ニュースを続けます。オーストラリアの5人に1人以上が成人してから何らかの性的暴力を受けていることが新たな調査で明らかになりました。オーストラリアン・インスティチュート・オブ・クリミノロジーが行ったこの調査は、18歳から45歳までの5000人の自己申告データに基づいたものです。調査によると、最も一般的な性的暴力には、無理やりデートに誘うこと、性行為へ仕向けること、同意のないキスや接触などが挙げられました。また、およそ 2.7% の人が同意なしに性行為を行っていることが分かったほか、性的暴力は圧倒的に男性から女性に対して行われていることも浮き彫りになりました。今回の発表は今年6月、警察に報告された性的暴行の件数が 11% 急増したことを受けてのものです。先住民の学生を支援する2つのファーストネーションズの団体に1000万ドル近くが投じられることが分かりました。先住民の学生を教育から就労準備まで支援する GoFund には400万ドル、さらにはその能力を倍増させることを目的に、オーロラファンデーションには450万ドルが提供されます。連邦のジェイソン・クレア教育担当相は、これによりオーストラリアの教育制度がより公平なものになると述べています。
We've got a good education system in Australia, but the truth is it can be a lot
better. オーストラリアには良い教育制度がありますが、本当はもっと良く、もっと公平にできるはずです。私はよく貧しい家庭の若者や地方出身の若者はオーストラリアの他の多くの子どもたちよりも学校を卒業する可能性が低く、大学に進学する可能性も低いという点について話していますが、これはオーストラリアの先住民にも当てはまることです。この状況を改善し、格差を是正し、好転させたいのであれば、オーロラファンデーションやゴーファンデーションが行っているようなことがその一助になるのです。クレア教育担当相でした。最後にスポーツ。10日に開催されたサッカーコパアメリカの準決勝後に発生した選手とサポーターの衝突をめぐり、南米サッカー連盟コンメボルが調査を開始しました。試合はコロンビアが途中10人になるものの、ウルグアイを1対0で下し、決勝へと駒を進めました。しかし試合後、ウルグアイの選手でリバプール所属のダルウィン・ニュエズを含む複数の選手が相手サポーターと殴り合いとなる場面がありました。ウルグアイのホセマリア・ヒメネス選手は、スタンドに警察がいなかったことを次のように非難しています。
This is a disaster. Our families were in danger. We had to scramble to get up to the stands to take care of our loved ones.
家族が危険にさらされました。スタンドに駆け上がる必要がありました。生まれたばかりの赤ん坊もいました。大惨事です。少なくとも30分は警察官が一人もいませんでした。愛する者を守るため、私たちが立ち上がる必要がありました。マリア・ヒメネス選手でした。以上、7月12日のニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。